お願いします。愛する天のお父様、ありがとうございます。私たちまた、この聖書の学びを、今日は、ズームを通してですけれども、行うことができまして、感謝いたします。天のお父様、どうぞ、本当に、ダニエル書の中にある、あなたがお考えになっていることをじっくりと、見ていき、そして、あなたの、この立てておられる、ご計画、またその、中身を本当に理解する力を与えてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。ね、はい、それでは、ダニエル書の9章を、開いてください。まあ、今日はですね、この教会ではなく、この自宅からなんですけれども、このズームを通してですね、この行わせていただいています。まあ、その、まあ、こともね、あるので、今日はちょっとね、パワーポイントも少し利用しながら、お話をさせていただこうと思います。まあ、前回ですね、ダニエル書の、後半部分、神の定められた70週について、見て、いきました。で、今晩は、もうすでに網羅はしたんですけれども、9章27節を見てて、そして、他の聖書の箇所にもある同じ出来事、これを兼ね合わせながら見ていきたいと思います。では、改めてね、はい、9章の27節をお読みします。彼は一週の間、多くの者と固い契約を結び、半週の間、生贄と捧げ物をやめさせる。忌まわしい者の翼の上に荒らす者が現れる。そしてついには、定められた破滅が荒らす者の上に降りかかる。とあります。私たちが読んでいるのは、このダニエルが、この祈りを捧げていたときですね、このエルサレムの都と聖女が荒らされている状況の中で、悔い改めの祈りを捧げました。そして、神が、このガブリエルを通して、聖女が確かに回復する。これが、70週が定められていると、まあ、こう、伝えられたわけですね。で、しかしですね、7週、また62週の後に、その、来たるべき君主、油注がれたものが、来るのに、それ、立たれてですね、何も残らないと。いう、この、なんていうかな、まっすぐにね、この油注がれたものが来て、そして聖女が回復するのではなくて、しかも70週の、この1週間前、これ69週の後にですね、この、起こるということが、まあ、こう予言されていたんですね。で、これ、詩篇の118編、8編で、家の建てる者たちが見捨てた石、それが要の石となったというのに、この、なるわけなんです。時が満ちたのに、その時代に生きていた人たちが、その時を、時代を見極めることができず、悟ることがなく、ユダヤ人たち、彼らですね、がこの方をローマの十字架に引き渡してしまったわけなんです。で、このことは神の予知、神の予定の中に、ご計画の中にあったわけですね。このお一人子をですね、罪のための供え物と、神はしてくださったわけなんです。けれども、ユダヤ人にとっては、来たるべき君、油注がれたものが、ここで立たれたわけなんですね。で、何も残らないと書いてありました。で、これで、7週、また62週経ったにもかかわらず、ですね、そのまま70週目が来るのではなく、この都エルサレムと神の民、ユダヤ人に対する贖いの計画がですね、こう長いこと、中断してしまっているというか、という状況になっているのを私たちは、見ました。で、26節に、こう書いてありました。次に来る君主の民が都と聖女を破壊する。その終わりには洪水が伴い、戦いの終わりまで荒廃が定められているとあります。で、次に来る君主があるわけですね。この来たるべき君主がいるわけなんですけども、次に来る君主がいると、この君主が忌まわしい憎むべきものであって、 世界に荒廃をもたらす人物なわけなんです。で、彼がダニエル書7章によると、この第4の獣から出てくる小さな角でありですね、そして第4の獣そのものというのがですね、このネブカドネツァルが見た夢によるとですね、まあ、鉄のすねですね、この足のその先にあるですね、この10本の足の指がある鉄と粘土が混じった足の状況ですね、なんですね。だから、この古代ローマの特徴を持ちながら世界が10の連合体になっているっていうところから出てくるわけですけれども、だからつまりこの来たるべき次に来る君主の民というのが、これがそのローマなんですね。ローマの民がこの都と聖城を破壊するということなわけなんです。でそして、それがイエス様が予言された通りに成就したわけですね。オリーブ山から見える神殿がいかに荘厳であるか簡単していたわけですけど、イエス様はここでどの石も崩されずに他の石の上に残ることは決してありませんとこう言われたわけなんです。でこれが紀元70年総督ティトゥス率いるローマ軍が行って、イエス様が本当に涙してですね、エルサレムを見ながら涙して、彼らが破壊される、このエルサレムが破壊されることを前もって語られたわけですね。でその通りこの終わりまで洪水が続くと、この異邦人によって踏み荒らされるという状況がこれから起こるわけなんです。ルカの21章の24節で、人々は剣の刃に倒れ捕虜となってあらゆる国の人々のところに連れて行かれ、異邦人の時が満ちるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされますとありました。でこれが今に至るまで続いていて、前世紀からはですね、様相が大きく異なるんですけれども、このエルサレムがローマによって滅ぼされた後に、ビザンチンの時代、その次イスラム勢力、そして十字軍、再びイスラム、そしてマムルーク、オスマン、英国委任統治と続き、そして1948年にイスラエルが建国して、で67年にエルサレムがイスラエルの主権下に入ったわけですが、その神殿の敷地、丘そのものがですね、この奪い、そのイスラエルの主権下に入ったんですけれども、このイスラム教の当局の管理下に任せたわけですね。でこれステータスコーといいます、これ現状維持といいますか、オスマン時代からの状況を少しでも変えるものなら大きな争いが起こっちゃうので、このそのままにしておくっていう、原則があるんですが、ということなので、異邦人の時は終わったとも言えるし、厳密には終わってないとも言える、今は非常に微妙な時なんだってことも学びました。そういう中で、次に来る、君主が現れるわけなんです。その次に来る君主について今日は見ていくんですが、神のご計画においてどのような意味を持つのか。一つは悪魔のあがきなんですね。悪魔が自分が裁かれるのが近づいているのを知って、暴れるわけなんです。黙示録の12章の12節に、それゆえ天とそこに住む者たちを喜べ。しかし地と海は災いだ。悪魔が自分の時は近いことを知って激しく憤り、お前たちのところへ下ったからだということなんですね。で、悪魔がこのように暴れるわけですけれども、その惑わしの中にキリストの福音を拒んでいる者たちがそのまま入っていき捨て置かれてしまう。このことによって神がその福音を拒んだ者たちに対する裁きを行われるということが、テサロニケ第2の2章9節から書いてありました。テサロニケ第2の2章の9節から12節までです。不法の者はサタンの働きによって到来し、あらゆる力、偽りの印と不思議、またあらゆる悪の欺きを持って滅びる者たちに臨みます。彼らが望む滅びるのは自分を救う真理を愛を持って受け入れなかったからです。それで神は惑わす力を送られ、彼らは偽りを信じるようになります。それは真理を信じないで 不義を喜んでいたすべてのものが裁かれるようになるためですというふうに書いてあります。ですね。キリストの福音を受け入れなかったので、サタンの偽りを信じるようになっていくわけなんですね。で、そこで黙示録に見ていきますと、この次に現れる君主と、次に来る君主について、6章にですね、白い馬が現れるんですね。黙示録の、流れをもう一度おさらいしますと、7つの教会に対する主イエス様の言葉が、この2章と3章にありまして、そして4章から、この後必ず起こることをあなたに示そうと、天からの声がしてヨハネが引き上げられて、そこで神の御座があり、4つの生き物と24人の長老が絶え間なく神を礼拝しているわけです。そして5章で神の右手にある巻物をですね、解く資格のある人はいるかと言ったんですね。そして世界を贖う土地権利書なんですけれども、世界を救う、贖うことのできる権利がある人がいるかという、言葉に対して誰もいなくて、ヨハネがむせび泣いているときに、長老の中の一人が、泣いてはいけません。ご覧なさい。ユダ族から出た獅子、ダビデの根が勝利したので、彼がその巻物を開き、7つの福音を解くことができますと。で、それがほふられた姿で現れた子羊、イエス様ご自身です。この方がご自分の命を対価として、世界をあがなわれると。いうことですね。それで天において一斉に子羊に対する賛美が湧き起こるわけです。これが5章ですね。で、6章からその巻物を子羊が一つ一つ、7つの封印があるんですけども、解いていく、一つずつ解いていく場面が出てくるわけです。その第一の封印がですね、この白い馬が出てくるんです。で、この封印を解くっていうことはですね、この世界を裁くということなんですけれども、この所有権をですね、行使するわけですね。この、神とキリストのものになる。この地上が神とキリストのものになるための所有土地権利書ですから、これは解かれるということによって、今、不法に占拠している。つまり悪魔ですね。この地を不法占拠している悪魔に対しての裁きが行われていくということなんです。で、その一番、ごめんなさい。そして、これはですね、ちょうど、出エジプト記の10の災いに似てますね。このファラオが、神の民であるイスラエルを我が物として虐げているところに災いが一つ一つ、下っていったのと似ています。で、それで第一の封印が、6章の2節ですけれども、私は見た、見よ、白い馬がいた。それに乗っている者は弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得るために出ていったと、このようにあります。で、白い馬はですね、19章に現れます。イエス様ご自身であり、諸国の軍隊に戦われるわけで、ではこれはキリストご自身なのかというと、そうではないんですね。19章では、この千年王国ですね、その後に、神の、この御国の平和が広がるわけですけれども、こちら6章ではむしろ災いの始まりなんですね。第2の封印は、戦争、第3の封印がインフレ、第4が疫病、そして、第5が殉教と、この広がっていきます。ですからこの白い馬はキリストのように見えて、平和の君のように見えて、実は災いが始まっていく、反キリストなわけなんです。で、パウロがエレミアの予言などに書いてあるものをですね、おそらく思い出しながら、テサロニケの人たちに、偽りの平和と安全が約束、この、あるんだということをですね、次のように警告しています。5章の3節ですね、第一テサロニケの。人々が平和だ安全だと言っているとき、妊婦に産みの苦しみが望むように突然の破滅が彼らを襲います。それを逃れることは決してできませんということですね。この平和だ安全だと言っているときに、この破滅が突然襲うという、こういう なんていうかな、偽りの平和なわけなんですね。まあ、世間でもてはやされる、この平和っていうのがもうこういう平和が非常に多いですね。例えば、まあ、ずっと前ですけども、アメリカのオバマ大統領だった時にですね、オバマ大統領は、まあ、ノーベル平和賞を、受けた人ですけれども、けれどもですね、中東においては彼は非常に、こう悪く思われています。なぜかというとですね、彼こそがですね、ドローン戦を拡大した人なんですね。このタイトル戦争、今までは実際の現場に行って、陸軍が、アメリカ陸軍が行ってですね、現場で戦うわけですね。まあ、あと海兵隊とかですね、戦うわけですけれども、まあ、それをドローン戦に変えたわけです。ですね、だから、マスコミの中では、もうこの、オバマ大統領が、この米軍を撤退させたということで、まあ、平和な人だというふうに見えるかもしれませんけども、ドローン戦に変えただけなんですね。で、ドローンに変えると、まあ、命中率が減ります。そうすると、民間人が巻き添えになる確率がぐっと増えるわけですね。そして、死傷者も一気に増えると。まあ、いうことは、まあ、知られてないですね。ほとんど知られてないですけれども、まあ、このような形で世にある平和というのが、みんなが、あ、平和だ、平和だって言っていますけれども、実は、この隠れた形でむしろ争いがもっと増えていくと、まあ、いう、この災いが増えていく、ということですね。で、これが白い馬が出てくることによって、つまりこの反キリストが出ることによって、平和が作られているように見えながらも、この災いが起こっていくと、まあ、いうことなんですね。で、ダニエルに対するガブリエルを通しての啓示はですね、都エルサレムと聖女に対するものだったわけです。で、この来るべき君主が聖女に対して何をするかっていうのを予言しているのがこの27節で、彼は一週の間、多くの者と固い契約を結び、半週の間、生贄と捧げ物をやめさせると。生贄と捧げ物をやめさせると言っているので、この契約というのは聖女に関わる契約でですね、この契約をもってして最後の一周、7年間が始まるということなんです。ですね。だけれども、もうその前に聖女が破壊されているか、荒らされているわけで、つまりここで、この示唆されているのは、また神殿が建て直されると、再建されるということです。で、その再建された神殿で生贄が開始するんだけれども、それを半周の間やめさせるということですね。この反キリストがやめさせるということなんです。ということで、今ですね、ずっとこの神殿がないままのところで、この神殿ができるというところで、この70週が始まるわけなんです。で、今の状況と照らし合わせますと、もう不可能に思えます。この世界の人々がイスラエルとなりますと、エルサレムというと対立と紛争のイメージが重なるわけなんです。で、そこにはなぜか理由があるわけですね。なぜかという理由があるわけですが、同じ場所と同じ敷地をめぐって、まあ、自分たちのものだとする宗教が2つあるわけです。1つがユダヤ教、もう1つがイスラム教ですね。で、今写真で見てるのが、神殿の丘と呼ばれるところです。もともとは、そうですね、こっちが有名な写真ですよね。こちらに、左の方にあるね、この写真が有名な写真ですけども、この左の方にある写真の右下が、これが嘆きの壁で、その下に載ってるのが、このユダヤ教徒の人たち、ユダヤ人の人たちです。で、この上の方にある黄金に輝いているドームが、いわゆる岩のドームと呼ばれるものです。で、この上が神殿の丘なんですね。もともと守谷山ですね。このアブラハムがイサクを捧げたところの守谷山で、そして、これですね。今見てる、わかりますかね？この木が生えてますよね。この左側の写真ですね。そして、もともとの神殿の方が、そうですね。こっちの方にも、南の方にも壁がありますよね。そして、こっち西の壁ですね。 そして向こう側、これケデロンの谷で、このもっと向こう側が、オリーブの山ですけれども、この東側にケデロンの谷が走ってますが、この東の方のこれ壁はこれです。で、これがヘロデの時代の時の神殿の敷地のこの擁壁って言うんですけど、この平らにするために埋め立ても行ってるんですね。で、それをこう支える壁が擁壁と言います。ですね。こういう感じになってますね、今はね。で、それでですね、ここを神殿の丘と呼ぶわけなんですが、で、続きを話しますと、このダビデが、このアウラナでしたか、このエブス人からですね、土地を、内場を購入して、で祭壇を捧げて、で、ここが神の神殿の場所であるということを示されてですね、息子ソロモンにそれを託して、そして神殿を建てるわけです。で、神殿は大体こんな感じでね、建てられていたと思いますね。こんな感じですね。で、東側に門があって、こういう感じでこう東から西に行くっていう感じですね。で、そして、バビロンによって神殿が破壊された後ですね、この70年後に戻ってきて再建を果たし、それが聖書通読のひとときでやっているこのエズラ記のところでね、学びました。でですね、この、まあ、ずっとそれが時が経てですね、ヘロデ大王がやってきたときに、このヘロデ大王は、ここをもう大改修を行ったんですね。まあ、だからほとんども最初からやり直すような形での大改修になったんですけれども、それを立ててですね、そしてそれを見ていたのが、先ほど、この弟子たちが、あ、すごいなって言ったのは、これヘロデが建てた、この神殿になるわけなんです。でですね、70年に神殿が、先ほど言いましたね、破壊されたわけです。で、こう破壊されたんですけど、当時ですね、残って、このある、この西壁がこう、西壁がある、西の壁がこうあるわけですけれども、こうずっとこういう感じですね。西壁があるわけですけれども、そしてその西壁の、このごく一部ですね、ここ見てください。これがね、先ほど見たこっちです。嘆きの壁なんですよ。嘆きの壁の一部です。ローマ時代の壁っていうのも、ここですね。だから本当はもっともっと深いところにあって、今ね、地下を掘ってるんですけれども、ユダヤ人の人たちが。だけど、嘆きの壁ってごく一部で、で、彼らが神殿が破壊されたことを嘆き、また、メシアが来て、そして神殿を建てると、この建ててくださると信じてですね、まあ、ここで祈願する。で、死聖所に最も近いところ、神聖な場所として、ここが、嘆きの壁がユダヤ教にとって最も神聖な、場所となったわけなんです。けれども、その後、ローマが倒した後にビザンチンがやってきて、ビザンチンの後にイスラムがやってきて、そして、692年に岩のドームをイスラム勢力が完成させます。で、ここがムハンマドが、ここにある岩から昇天した、天に昇ったという、まあ、伝承になっていまして、で、ここに、守谷山の、まあ、一部のこの岩がね、この見えるんですよ。まあ、今ちょっと写真でね、用意すればよかったんですけれども、この中のね、岩があるんですよ。で、そこがユダヤ教においては、アブラハムがイサクを全所の生贄として捧げたところであり、先ほど言ったようにダビデがこの岩のところで祭壇を築いて神殿を建てることを示されて、ソロモンが神殿を建てたのも、この岩のところを死聖所にして、神殿を建てたと。で、ヘロデが大改築をした時も、ここは死聖所だったと、そのユダヤ教では信じているわけなんです。で、ユダヤ人にとってですね、神殿がない自分たちの宗教っていうのは、もう本当にこう一時的な状態っていうか、完成されてない状況なんですね。動物の生贄が捧げられてですね、初めてこの贖いは地によってなされますから、この初めてこの神様への罪の清めが行われるわけですね。でも、ない状態で、まあ、ちょうどバビロン捕囚の時に、このシナゴーグ、つまり会堂ですね、で、朗読、立法の朗読を中心とする、まあ、礼拝を捧げているわけなんですけれども、それが、だから、神殿がない状態でそれを続けているわけなんです。で、私たちキリスト者はですね、このことをそのまま信じていて、神の子、キリストご自身が 血を流されたことによって動物でも罪を除くことができなかったその罪を取り除いてくださったと。だから神殿ではなくてイエス・キリストを通してですね、御霊が私たちに与えられて、この御霊が私たちに住まわれることによって、私たちが神殿だと信じているわけです。けれどもユダヤ人はですね、メシアが戻ってきて、神殿を建ててくださって、動物の生贄も再開させてくださって、贖いが、この完成するということですね。このダニエル書のこの70章が、この完、実際満ちる、と信じているわけなんです。でですね、ここでですね、もう本当に、相入れないわけですよ。もうこう同じところを自分たちの中心にしているわけなんですよね。けれども、多くのユダヤ人は、まあ、ここで祈るだけに留めています。しかしですね、ユダヤ教でごく一部なんですが、いいですか？ここが大事ですね。先ほどまでメシアが来て神殿を建ててくださると信じて祈っているというふうに説明しましたが、一部には自分たちで神殿を再建してメシアの到来を待ち望むというふうに信じている人たちもいるんです。で、彼らはこういう理屈でそのように信じています。イスラエルに帰還するのもメシアが来てからだと昔はね、ラビが教えていたわけですよ。メシアが来てないのになんで戻るのかと。だけれども私たちの努力で帰還しました。そしてメシアが後から来るんだと分かったではないかと。同じように私たちが積極的に神殿再建に関わってこそですね、メシアの到来があるんだと、早めるのだという考えを持っているわけです。で、そのような考えの人たちがですね、エルサレム旧市街、まあ、ここで言うとここら辺ですね、この、写真の、下のところですね、まあ、つまりは、ですね、西側の方ですね。ここ、こう階段上がっていくんですけれども、そこはね、ユダヤ地区になるんですよ。ここですね。ユダヤ地区になって、そのね、階段上がったところのすぐそばに、神殿研究所、The Temple Institute、というものがあります。で、ここに、この、彼らが作ったものとして、このメノラーですね、食台ですね、金の食台、とか、あとは、大祭司の着る装束とか、香壇とかですね。あとはね、臨済のパン、備えのパンですね。備えのパンの机とかですね。そういうものも作っているんです。で、私も5回来ましたけれども、何か新しいものが加わっていくんですね。で、映像も見ました。まあ、宣伝の映像ですけれども、まあ、この岩のドームの上にですね、第三神殿。ですね。この神殿、再建された神殿が工事されているのが輝しくね、輝かしく立っている姿。この幻、それで終わるというですね。まあ、こういうことを彼らは信じているわけなんです。で、先ほどのね、ここですね、に、入っていくにはですね、ここですね、ここ、こうやって入っていくんですけども、ムスリム教、ムスリム、イスラム教徒の人はこっちから入れるんですが、こう、多宗教の人たちはこっちから入んなきゃいけないんですね。で、まあ、入ってってですね、このグループの人たち祈っていくんですよ、この中で。で、多くのユダヤ教徒、この超正統派の人たちもね、そうなんですが、ここ止まりなんですよ。あるいはトンネルまで入って、そのトンネルの中で祈ったりするんですけれども、なんでかっていうとですね、まあ、ここが死聖所だっていうふうに信じてるけども、どこかは完全にはわからない。だから、間違って死聖所を踏んでしまってはいけないと。足で踏みつけたらもうそれは冒涜だから、それはまずいということで、彼らは信仰上の理由で神殿の丘には入らないわけなんです。けれども、このグループ一部の人たちはですね、積極的に中に入って、そして、祈りまで捧げようとするわけなんです。けれども、そういう仕草をちょっと見せるだけで、ムスリムの人たちは自分たちの聖なる場所で、多宗教の人が祈ってるわけですから、もうめちゃめちゃ怒るわけですね。で、大体死傷者が出る。死者まで出るような暴動になっちゃうんですね。なので、この人たちが、祈ろうとするちょっとした仕草を見せるだけでももう本当にイスラエルの 警察、治安警察が捕まえちゃうんですね、そういう人、彼らを。ということが、あります。でね、これさえもですね、ちょっと驚くことは、最近変わってしまったんです。もうここは、ちょっとでもそういうことやったらね、こう、本当に殴り合いどころか殺し合いっぽくなっちゃって、殺し合いというか、殺す、ムスリムがもう発狂したんですね。で、治安当局がそれで、そのユダヤ人たちを守ろうとするから、その治安当局とムスリムとの戦いになっていって、それで暴動がこう、多発していくって、いろんなところに暴動が行くというのがもうパターンだったんですね。で、だからほら、怖いっていう対立っていうイメージが強いのはそのせいなんですよ。ところが、最近のニュースです。見てください。これ最近の写真です。神殿の丘で祈っちゃってんですよ。で、これはイスラエルの治安当局と、あとイスラム教のね、当局が、この、まあ、合意を結びまして、本当に、そのし、えっと、慎み深い形で、祈ることが許されたという、もう信じられないようなことが、まあ、こう起こってしまいました。起こりました。ということで、こう驚くべきことが起こってるんですが、まだまだですね、ですが、この人たちはこれがなくなって、この、神殿が、ここで再建されるっていうことを信じてるんですが、そんなことしたらですね、たった今だったらもう世界中のイスラム教徒が許しません。ジハードを起こします。まあ、世界戦争になっても全然おかしくない状況ですね。なのでね、この難しい状況を打破したとしたならば、もうその人はノーベル平和賞をもう10回取ってもおかしくないような、もう天才的な平和の使者と見られるでしょう。で、これを成し遂げるのが、この9章の27節を見ると、この次に来る君主ということになるわけなんですよ。で、なんでそのようなことが可能になるのかっていう鍵になる、ヒントになる箇所が、黙示録の11章なんです。よかったら開いてみてください。黙示録の11章。黙示録の11章にこう書いてあります。それから、杖のような秤竿が私に与えられて、こう告げられた。立って、神の神殿と祭壇と、そこで礼拝している人々を測りなさい。神殿の外の庭はそのままにしておきなさい。それを測ってはいけない。それは異邦人に与えられているからだ。彼らは聖なる都を42ヶ月の間踏みにじることになるというふうに書いてあります。でですね、この神殿に、この11章を読みますと、続けて読むと、2人の証人が現れて、火を吹くように、実際火を吹いて予言をするんですね。だから、つまりこれは堕落しているんだということを叱責しているんです。11章8節に、その都は霊的な理解ではソドムやエジプトと呼ばれ、そこで彼らの主も十字架にかけられたのであると。で、このように、罪に妥協している、妥協の産物になっているということを預言者が予言をするわけなんです。で、どのような形でというのかっていうと、このね、外の庭はそのままにしておきなさいってこう言うんですね。で、測ってはいけない。それは異邦人に与えられているからだと言っていて、はい。神殿の外庭は、イスラム教のままにしておく余地が、実はあるんです。で、神殿の丘に謎があるんです。この1ですね。神殿がどこにあったのかっていうのは、電子、えっと、この、ここにある岩ですね。この守谷山の裸岩っていうんですか、この、守谷山がの、実際出ているこの岩ですね。これが岩のドームの中にあるんですけれども、で、ここに神殿があったと言われるんですが、神殿があるのであれば、必ずまっすぐ直線で東の方に、ごめんなさい、東の方に東門がなければいけないわけなんです。東の門があるはずなんです。ところが、この東の門があったと言われている黄金の この東の方にはなく、ちょっと北の方にあるんです。ですね。北の方にあって、で、そしてその北の方からまっすぐ西、だからつまり、この、そうですね、これが東の門であれば、まっすぐ西の方に直線で行くと、そこに、この岩のドームとは違って、こう小さなね、ここもあの森屋さんの裸岩が見えるんですけれども、レイのドームとか板のドームというものがここにあるんですよ。で今ここで2016年にロゴスミニストリーの聖地旅行で行ったこの男性陣がですね、冒涜的なことを今冗談で言ってますけれど行ったんですね。それ何かというと、この、姿勢所の上にですね、乗っかってね、写真を撮ってるんですね。なんて、でもこれ本当にそういう可能性が、十分ある箇所になるわけなんですね。となりますとですね、いいですか。ここに神殿があれば、この岩のドームを潰さなくても、はい、こういう形で、こっちが北側ですね。岩のドームを潰さなくても、外庭に、このイスラム教の、この、まあ、聖なるところと言われているところを残したままで、こう隣り合わせで、神殿を建てるということが、まあ、可能になるわけなんですよ。ということでですね、本当に、ちょっと十分になり立つわけですね。で、こういう形での契約かもしれません。多くのものと、この契約を結びなさいと、この本文には戻りますけども、27節。多くのものと固い契約を結ぶと、で、このユダヤ人の中の多くのものが、彼と固い契約を結ぶわけですね。この神殿再建とその後の犠牲の生贄を開始させていくわけなんですが、なんでそういう過ちを犯すのか、イエス様がヨハネの5章の43節で警告をしておられたんです。私は私の父の名によって来たのに、あなた方は私を受け入れません。もし他の人がその人自身の名で来れば、あなた方はその人を受け入れますと。イエス様は父の名で来られました。神と一つであられるということを証言されましたが、ユダヤ人はこれを拒んだんです。けれども自分の名、これ私はこうな、私はこういう人物だって言ってですね、神の名によってではなくて自分の名で来た。という、そのような人物には受け入れていくっていうんですね。でね、これまでもユダヤ教の人たちがメシアと奉った人たちっていうのはいるんですね。ラビだったりですね。まあ、人間なんですよ。けれども聖書は、メシア、キリストは神の御子で神であるということがはっきり書かれています。例えば詩篇の2編で7節に主は私に言われた。私は、あなたは私の子。私が今日あなたを産んだと。だから神の御子だと。そして、イザヤはダビデの末としてキリストが世界を支配することを予言したんですが、この九章の6節のとこですね、あの一人の男の子が私たちに与えられて、その主権がその方にあって、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれると、やはり神の御子である神ご自身なんです。で、大祭司カヤパ、あの当時のユダヤ教の指導者は、お前は褒むべき方の子、キリストなのかと、この神の御子なんだと思います。ところが今のユダヤ教の人に聞くと、モーセのような預言者だってから、モーセ人間だからキリストもメシアも人間なんだとこう言うんですが、だったらばどのような印でメシアだとわかるのかと聞くと、神殿を作ってくれる、神殿建設を導いてくれる人だとこう答えるわけです。なので、この固い契約を結ばせるときにこの方がメシアだと思いながら、ですね、この結んでいくということは十分にあり得るわけです。しかし彼はとんでもない荒らす者、狡猾の者、横柄な者、恐ろしい人物です。で、アンティオコス・エピファネスと似ているわけですよね。もう私たち学びました。非常に狡猾で、初めに平和を約束して、権力を奪取してから契約を破棄して一気に荒らしていくというですね、これがアンティオコス・エピファネスの手法だったわけですけれども、で、これ、によって聖女の元を崩すようなことを彼は行ったわけです。 で、これが反キリストが行う、まあ、これ原型となっていて、平和を約束しながら、突如として破滅をもたらすということです。ですね。偽の平和の使者なわけです。で、半周の間、生贄と捧げ物をやめさせると。で、一周というのは7年ですから、半周というのは、後半の3年半のことです。ですね。先ほど黙示録の11章を読みましたけども、そこでは42ヶ月出てますよね。で、一時、二時、半時ですね。だから1260日予言すると二人とせ、これはね、前半の方の半、3年半ですけれども、結局この3年半という数字がいろんな表現でこの数え方で語られているわけですけれども、ここでは半周というふうに言われているわけです。で、この半ばから半ばにおいて生贄と捧げ物をやめさせるという暴挙を行っていくんですが、そのことをですね、イエス様が悟りなさいということを命じながらこう語られた。オリーブ山でですね、マタイの24章の15節で、そうですね。それゆえ、預言者ダニエルによって語られたあの荒らす忌まわしいものが聖なるところに立っているのを見たら、読者はよく理解せよ。聖なるところに荒らす忌まわしいものがこうやって立つわけですね。そして読者はよく理解せよと、このダニエルが言っていることを理解しなさいと。これが、立ってはいけないところ、つまり大祭司が年に一度しか、しかも血を携えてしか入ることのできないその至聖所に立ってですね。そして何をするかって、ダニエル書の住所に詳しく書いてあるんですけども、そのことを意識しながら、テサロニケの第2の2章の4節でパウロがこう言いました。不法のものはすべて神と呼ばれるもの、礼拝されるものに対抗して自分を高く上げ、ついには自分こそ神であると宣言して神の宮に座ることになりますと。自分を神とすると。で、これが黙示録13章では獣の像が作られて、それを拝むように世界中の人々に強要し、そしてその像が物を言うようになるという恐ろしいことが起こるわけです。で、この時にユダヤ人たちは自分、彼が偽物だということを知って、そして一目散に逃げるわけですけれども、イエス様が津波が押し寄せてくるかのように一目散に逃げなさいと命じている箇所があって、で、それが先ほど読んだ、マタイの24章の、15節ですね。その次に書いてあります。ユダヤにいる人たちは山へ逃げなさい。屋上にいる人は家にあるものを取り出そうとして、下に降りてはいけません。畑にいる人は上着を取りに戻ってはいけません。それらの日、身重の女たちと血の身ごを持つ女たちは哀れです。あなた方の逃げるのが、冬や安息日にならないように祈りなさい。その時は世の始まりから今に至るまでなかったような、また今後も決してないような大きな苦難があるからです。これに大きな苦難があるということですね。このダニエル書にも書いてありますけれども、エレミア書ではヤコブにとっての苦難といって次のように言ってます。30章の7節。災いだ。実にその日は大いなる日。比べようもない日。それはヤコブには苦難の時。だが彼はそこから救われると。だから大いなる恐ろしい苦難の時ですけれども、最後には救われると。で、イエス様もマタイの24章の22節で、選ばれた者たちのためにその日数が少なくされると、このように書かれているわけなんです。でですね、先ほど読んだ24章の15節に、ユダヤにいる人たちは山へ逃げなさいってこう言うんですね。で、ここがね、すごく大事なんですよ。ユダヤっていうのは、このユダヤっていうのはここですね。これエルサレムがここの赤い点のとこですね。印があって。そして、ユダヤ地方っていうのは、ユダヤっていうのは山地なんですよ。ユダヤ山地。あ、ごめんなさい。ユダヤ山地があるわけです。で、ここか高いわけですよ。で、世界で一番陸上が低いところっていうのが、ここ、ヨルダン渓谷で、この視界のところがもう400何メートルかな。海抜、マイナスですね。400何メートルか。だから、海よりもずっと低いところになるわけです。こう1キロぐらいのね、高低の差があります。で、自分たちが高いところにいるわけです。でも、山に逃げなさいっていうふうに、ここにいる人たちが山に逃げなさいっていうとですね、まあ、彼らは何を思うかって、ヨルダンの山々を思い出すわけです。こっちですね。特にこっちの方が標高が高くなりまして、この焦げ茶色になっているところが、この視界の南にあるですね、ところですね。で、ここは紅海ですけれども、紅海とこの視界の南のこれ間にあるところですね。で、これが、このいわゆるエドムの地なんですね。 で、エドムの地のところで、ここに、ペトラとありまして、当時はボツ、聖書的にはボツラとも呼ばれるところで、で、ここに行くと考えられるわけですよ。で、これがこの、ペトラのね、一光景ですけれども、見たらわかるように、ハゲ山です。岩地ですね。岩山ですね。で、当時、ナバタイ人っていうね、国が王国の首都になった時期がありまして、まあ、それでね、この岩をそのまま、この切り出して、もう本当に大きな、こういう彫刻、これ墓地とも言われるしね、本当に、まだね、こう完全に何か分かんないですけど、おそらく墓地ではないかと言われるんですけれども、いわゆる墳墓ですね、古墳みたいなもんですね。で、まあ、こういうもので、こう山に取り囲まれてるわけなんです。で、まあ、今、この世界遺産のとこ、ユネスコの世界遺産の、この登録地になっていますから、そして行くんですね。多くの観光客行くんですけども、私たちも行きましたが、中にね、車さえ入れません。非常にこう山と山の間のこの本当に細い道をですね、歩いていくしかないんですね。あるいはラバみたいなのに乗っかってですね、歩くしかない。これが1.2キロ、シークと呼ばれますけれども、そこの小道を歩く必要があります。なので、自然の要害になっていて、たとえ軍隊のような、洪水のような軍隊が来てもですね、なんとかここにいれば守られると、まあ、いうことなんですね。だからそしてですね、預言者ミカが、2章の12節でこう予言しました。ヤコブよ、私はあなたを必ず集め、イスラエルの残りのものを必ず呼び集める。私は彼らを囲いの中の羊のように、牧場の中の群れのように一つに集める。こうして人々のざわめきが起こると。今読んだ囲いの中の羊の囲いの中っていうのはね、ボツラって書いたんですよ。で、ボツラの羊のように残りの者たちを一つに集めると。そのようにも読むことができて、つまりここにいる残された者たちから主は救ってくださるということなんです。で、このことを念頭において、黙示録の12章、よかったら開いてみてください。黙示録の12章の13節から16節を読みます。12章。13節から16節。ここ12章はですね、イスラエルを表す女が、古い蛇、サタンですね、と呼ばれている赤い蛇ですね、が逃げている場面が出てきます。竜は自分が地へ投げ落とされたのを知ると、男の子を産んだ女を追いかけた。しかし女には大きなワシの翼が2つ与えられた。荒野にある自分の場所に飛んでいって、そこで一時と二時と半時の間、蛇の前から逃れて養われるためであった。すると蛇はその口から女の後ろへ水を川のように吐き出し、女を大水で押し流そうとした。しかし血は女を助け、その口を開けて、竜が口から吐き出した川を飲み干したと。いうことで、この血そのものが、地形そのものが軍隊のような、この洪水っていうのね、軍隊を表すって、この前お話しましたが、飲み干すとですね。で、これが一時、二時、半時、つまり、この3年半の間ですね。なんとか守られる。でも殺されていく。まあ、こういう危ない時ですね。まあ、こういうような危機、もう本当に絶滅のような危機に陥るわけですけれども、なんとかっていうことなんですね。けれども、ダニエルの9章の27節続けてみると、そしてついには、定められた破滅が荒らす者の上に降りかかるとあります。で、ここに希望と勝利があるんですね。反キリストが、この山に逃げた残された民を滅ぼすべく軍を率いるわけです。で、一方でですね、世界から、特に東方から多くの王たちが、イズレール平原にあるメギドに集結する。これがハルマゲドンです。黙示録の16章12節から16節に書いてありますが。で、その時に、主が天から降りて来られます。でですね、このことはほとんど、まあ、語られないんですけれども、イエス様が、主がですね、再臨されるとき、戻って来られるときというのは、ちょうどですね、これ、ハバクク3章を見ますと、他にエレミア書にもあるんですが、 市内の時に、市内の山に主が天から降りて来られたのをこう思い出すような形で来られるんですね。ハバクク3章には3節のところにね、神はテマンから、聖なる方はパランの山から来られる。その意向は天を覆い、その賛美は地に満ちていると。だからテマンっていうのはこのね、この下のところですね、この赤羽のこの下のところですね。そしてパランっていうのはこのこっちの、このエジプトの方です。だからシナイ半島の方です。ですね。このパランの方から来るというふうにね、こう書いてあるんですよ。でこっちの方からこうやってきて、そしてペテロ、ボツラの方にやってですね、そしてイザヤ書の34章の6節見ますと、主の剣は地で満ち、脂肪で肥えている。子牛とヤギの血、お羊の肝臓の、腎臓かなこれ。の脂肪で。主がボツラで生贄をほふり、エドムの地で大虐殺をされるからだ。ということで、エドムの地で大虐殺をすると、このやってきた軍隊を滅ぼすわけです。で、その戦いが今度はどんどんね、エルサレムに移ってきます。で、エルサレムのわずかに残っている人たちがいまして、そして、ハルマゲドの戦いで集まってきたこの世界の軍隊ですね。その軍隊が攻めにやってくるんですね。で、これ、ゼカリア書に書いてありますけれども、で、そのわずかに残った住民も絶滅の危機にあるときに、この、ゼカリアの住所を見ると、主が来られるということが書いてあります。で、そして、ここで戦われるわけですけれども、その様子がですね、イザヤ書の63章の1節から6節、ちょっと長いですが、お読みします。エドムから来るこの方は誰だろう？ボツラから真紅の衣を着て来る方は、その装いには意向があり、大いなる力を持って進んでくる。私は正義を持って語り、救いをもたらす大いなるもの。なぜあなたの装いは赤く、衣はブドウ踏みをするもののようなのですか？私は一人でブドウ踏みをした。諸国の民のうちで、ことを共にする者は誰もいなかった。私は怒って彼らを踏み、憤って彼らを踏みにじった。彼らの血の滴りは私の衣に跳ねかかり、私の装いをすっかり怪我してしまった。復讐の日が私の心の内にあり、私の贖いの、年が来たからだ。見回しても助ける者は誰もなく、支える者が誰もいないことに愕然とした。それで私の腕が、私の救いとなり、私の憤り、それが私の支えとなった。私は怒って諸国の民を踏みつけ、私の憤りを持って彼らを酔わせ、彼らの血の滴りを地に流れさせたということで、この、あれですね、この、今、黙示録の確か14章にも予言されてますけれども、この一帯がですね、この馬の靴輪ほどに血がですね、この、滴るっていうんですよね。だからもうここ一帯が、おそらくは、ここでもう死体だらけなんでしょうね。血の海になるわけです。でですね、イエス様ご自身が、この反キリストとまた偽預言者と戦われてですね、この反キリストが生きたままゲヘナに投げ込まれるということが黙示録の19章の19節、20節に書いてあります。また私は獣と地の王たちとその軍勢が集まって馬に乗る方とその軍勢に戦いを挑むのを見た。しかし獣は捕らえられた。また獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受ける者たちと獣の像を拝む者たちを惑わした偽預言者も獣と共に捕らえられた。この両者は生きたまま、硫黄の燃える火の池に投げ込まれた。こうあるんですね。だから、黙示録じゃない、ダニエル書9章27節最後ですね。定められた破滅が荒らす者の上に降りかかるわけです。そしてイエス様が地上に戻って来られて大異変が起こり、天と地は一新し、エルサレムも地殻変動が起こって、もうこう変えられます。そして神殿が建てられて、それがエゼキエルの40章に掲示されている千年王国における神殿です。そしてイエス様ご自身が神の御子として、また王祭司として世界をすべ治めるわけですね。で、その時に聖女は回復し、永遠の義が固く打ち立てられる70週の完成ということになります。このような、濃密なですね、 この終わりの時の試みが、をガブリエルを通して主がダニエルに教え、最終的な、この悪に対する勝利をですね、この教えて、くださったわけです。イエス様が弟子たちに対してもですね、この世にあっては苦難があります。しかし、この私はあなたに平和を与える、であなた方は勝利をするんだと、打ち勝つことができるんだと、私の信仰は世に対する勝利なんだということをね、教えていますですね。まあ、私たちユダヤ人じゃないですから、今のね苦難は通りませんけれども、しかし、この同じ、この私たち次されているイスラエルですねの人たちがここにですね、このような苦難の末にですね、こう勝利を得るわけなんですね。ということで、今本当に惑わしの多い時代になっています。平和という言葉ですね。これに対して、やはり、私は本当に切に切に願っていて、平和を作るものにならなければいけないわけですけれども、偽物の平和もあるんだということをね、知っていく必要がありますね。では、お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に詳しく見ることができまして感謝します。このユダヤ人に対するあなたのご計画をまた開始されるということ、そこにおける最終的な試練がある、惑わしがあるということも見ることができました。で、私たちもそこから霊的に、主よ、本当にこの試練は世の常でないものはないと、で、私たちはに対してこの試練、体力とのできない試練をこの許されないで、逃れの道も備えてくださると、本当にこの私はユダヤ人じゃないですけれども、けれどもユダヤ人たちが通るところにもその御言葉が生かされていることを覚えます。主よ、どうぞ私たちがしっかりと主に立って、そして、本当に試練の時に、本当にしっかりと主に立って、そして、あなたの戻って来られることをしっかりと仰ぎ見て、対処のことができるように助けてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りしますね。終わります。